そしてまた弱い者が社会でもどんな国家でも優れた指導者でもどうすることもできないと言ってしまうような、あるいは優れた発達した科学や医学によってももうどうにも手を打つことができないというような存在がキリストの命を受けて変えられていきました。そうしてまた私が変えられたのだからあなたも変えられますよと、このキリストの命を伝える。確かに十字架には書かれないかもしれない。しかし十字架にかかられたお方によって私は生きているし、あなたも生きることができると、このキリストの栄光を伝える者こそ自らの生き様を持って私はキリストに生きている、あなたもキリストによって生きることができると、そのように変えられた人こそキリストの弟子、そう認められるのです。ですからイエス様は34節にこう語られています。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、まあ、私が大好きなワーシップソングで、まあ、新聖歌ではないのでこの礼拝の後で賛美できないというか、まあ、選べないんですけども、イエスが愛したように私たちも愛し合う、その愛の中で主が現れてくださるという、そういう賛美があります。私とても大好きなんですけど、イエス様が愛したように愛し合う、イエス様が私たちを愛したように愛し合う、私が愛したいようにではなく、社会がではなく、イエス様がこの裏切ったイスカリオテのユダを愛し、三度知らないと言ったペテロを愛し、全く神様を知らないで生きていた私をも愛して十字架にかかられたように私たちも愛し合う。愚かなもの、弱いものを闇から光へと移し、死から命へと変えてくださったこのお方の愛をもって私たちはまた愛し合うのだ。それでまたイエス様がさらに栄光を受けになるんです。キリストの十字架によって弱い者が価値ある者に切り捨てられるような人が、いやこの人がいなかったら私はというような、そういう存在へと変えられていく、これが神様の栄光だ。この世界が弱いものを受け入れることができないでどんどん衰退していく中で、キリストはどんどん輝きを増していくのだ。そうしてキリストこそが力あるお方なのだということを、弱さの中でキリストなしには生きていけません、裏を返せばキリストが死んでくださったからこそ私は生きていけます、そのキリストの愛に生き、キリストの愛を表すこのキリストの弟子こそが今の時代本当に求められている存在として輝きを増していく、そのことをまたイエス様は願い、私はあなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと私たちに語っておられるのではないでしょうか。先週教区牧師会が行われまして、教団もいやうちの教団だけではなく また日本だけではなくあらゆる教会が弱さの中にあり、いろんな課題を抱えている、まあ、そのことをだいぶ議論し、また継続してこのこと話し合い祈り合っていこうと今しております。まあそういう中にあって、まあ、いろいろ思い巡らして、実は初日の夜ちょっと眠れなくて、まあ、ニュースでも見るかと宿泊先でポンとテレビをつけたら NHK ニュースやってなかったんですね。あれって、ニュースではなく、あの逆転人生というドキュメンタリー番組が放映されていたんです。まあ、残念ながら1時間番組のもうすでに30分を過ぎていて、私はしまったと、まあ、あの知らないから仕方はないんですが、まあ、しまったと思ってしまった。そのしまったという理由は、実はそのタイトルがヤクザから牧師へ壮絶な転身、人生はやり直せるというタイトルが出てて、うわー最初から見とけばよかったって言ってもそれどうしようもないしなと。まあ、帰ってからNHK が再放送 やらないかなとかと調べまくったら、まあ、私の願いとしては、いやーこれ本当に正直なことを言うと、いやーこれ来週のメッセージで語りたいな、その週のうちに再放送しないかな。まあ見心は違ってまして、明日再放送いや見心は違うというのは、これはあんただけが見るなと、礼拝でこれ伝えて明日みんなで見ろと、確かにその方がいいなと。あの、まあ、見たい方は今から言いますからメモしてください。明日の午後の3時から4時まで NHK 教育テレビじゃないです、 NHK 総合です。午後の3時から4時、まああのでも後半部分だけ見れてもまあ良かったと思っています。というのは前半はそのヤクザから牧師へ転身で、後半がその転身した牧師がどんな働きしてるかで、いや後半の話は知らなかったし、前半は実は知ってます。その人は映画、かつて映画の親分はイエス様の主人公のモデルとなった鈴木博之牧師なんです。テレビで見て、いや年取ったなと思わず失礼ながら思ってしまったんですけども、それはそうだ、私も年を取ったと。直手の賭博師だったんですけども、まあ、簡単に言うと多額の借金を抱えた上、もうその借金先の組長はそれでもって懇意にしてくれていたんですが、なんとまあ別のところからまたお金を借りようとした、まあ、実際借りたと。それがあの組長に知れて、まあ、言ったらあの借金があるのをそれを、まあ、許してはないんですけども、それでもいいよと活動をさせていたのを他のところから借りたっていうことは、もう俺の組の世話はいらんっていうことだなと、まあ、組長に怒りを買ったわけです。とすると俺の助けはいらんっていうことだな、だからその金返せるんだな。ところが5億のお金を借りていたんですよ。当然返せるわけもない。でもそんな時に、じゃあ指詰めろっていう、まあ、話もあるかもしれませんが、もう実はすでに3回指詰めてる。しかも1本詰めるだけでそんな済むわけはないと、当然死んで詫びるしかないだろうとなった時に逃げ出したんですね。それも妻がいる、1歳になる娘がいるって、そういう状況でその家族を捨てて大阪から東京に、そこで9ヶ月間、まあ、なんだかんだでドーンと稼げる術を持っていて、まあ、ダフ屋とかいろいろなことをやって手元に常に何十万とかお金を持つことはできたけども、まあ、そんな生活できるからっていうんで安心できるもんではない。セミの音でも怯えるようなそんな日々、誰か来たんじゃないか。で、まあ、薬に手を出す、まあ、お医者さんに行っても原因不明という頭痛に悩まされる、不整脈もある、とうとう 無意識のうちに新宿の歌舞伎町にあった韓国人牧師の教会に転がり込むんです。今まで目に見えるものしか信じていなかったそのヤクザが教会へと駆け込む。でそこで2日間は大声で泣き叫びながら祈って過ごして3日目に礼拝、その礼拝の中で牧師が神様あなたは尊い、聖書が語っています、そんなバカなと思う一方で、それが本当ならどれだけいいだろうか、そう思って礼拝が終わった後牧師にどれだけ自分がひどい人間であるかを訴えるんです。ところが牧師はこう言います。本当に悪い人間はあなたみたいに苦しんだりはしない。そして十字架の救いを語るんです。不思議と、もしもイエス様が俺の親分だったら俺は残りの一生をこの方に捧げてみたい、そういう思いに導かれていきます。でその日はそのまま感謝の心でぐっすり眠れたんです。次の日の朝、ところがある声が心の中に響きます。あなたには行かなければならないところがある。すぐに頭に浮かんだのは捨てたはずの妻と子供の姿。しかし神様には許されても家族が許してくれるだろうか。9ヶ月間自分が見つかっていない。そうするなら組の者たちはどういう手段に出るか。それはいつか妻子のもとに戻ってくるかもしれない。